ございます。聖書と福音の時間です。いよいよ子供たちが楽しみにしている夏休み。なんといっても小学生の時の夏休みは最高でした。悩みもなく楽しめたのは安心していたから、親が守ってくれていたからです。大人になるとそうはいきませんね。でも本当は魂の親である神様が今もあなたを支え守ってくださっているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日私はまだ一度も面識のない方に所用で電話をかけることになりました。こちらがもしもしと言ったその瞬間、受け手の方が言われたのです。高原さんですね。いやー、びっくりしました。一回も会ったことがないのに声だけで私だと言い当てたからです。毎週この聖書と福音を聞いているので、声を聞いただけでわかるんだと言われるのを聞いて、私は嬉しくなりました。その方の心の中に私という存在があるということが分かったからです。この番組を聞いてくださる方の中にはまだ神様を信じていない方もいらっしゃると思います。しかし、あなたの方で神を知らなくても神の方ではあなたをご存知です。なぜなら聖書の語る神はあなたの作者であるからです。今日はこの神様からの呼びかけについてご紹介したいと思います。聖書はこう言ってます。キリストイエスは罪人を救うために来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。この箇所にはキリストがこの世に来られた理由が書かれています。それは罪人を救うために来られたというのです。どうして罪人が救われるためにキリストがこの世に来る必要があったんでしょう。それは罪人が自分の力で神の元に戻れなくなっている三つの理由があるからです。第一に、人は自分の力で正しく神を認識できなくなっているからです。ところで、雪が降らない世界に生まれ育った人に雪とは何かを説明するのは難しいことですね。辞書には水が固体化して降ってくる降水現象と書いてありました。確かに雪は固体化した水ですが、氷ではない、あられではない、氷でもない、白くて冷たくてひらひら降ってきて、はじめは溶けるけれど積もってくるとそのまま数メートルにもなる。雪国の人が聞けばいかにもまどろっこしい説明になりますが、赤道直下の島国では言葉で説明されてもやはりピンとこないでしょう。見たことがないものを知ることは本当に難しいのです。そして聖書によるならば、この世界は神によって作られていながら神を排斥している世界なんです。神などいないという世界観で成り立っているこの世に生まれ育った私たちは、神がなかなかピンとこないし、そのピンと来たと言ってる神も実像とはかけ離れていることが多いんです。第二の問題は、人がたとえ神を知ったとしても自分の力で神の元に戻ることはできないからです。大阪府の北の方に野瀬町という地区があります。今から半年ほど前にこちらで大規模な土砂崩れが起こりました。その土砂は建設現場でできたもんです。ある建設会社が家庭菜園を作るという名目で道路の傍らに広大な土地を確保したのです。ところが実際は野菜を植えるために使ったのではなく、工事現場で出た残土の捨て場所にしていたのです。積もり積もった土砂は9万立方メートルに達し、ある日とうとうその土砂の山が崩れ出し、道路を塞ぎ田畑は埋め立てられてしまったのです。そのために車の通行はストップしてしまいました。野瀬に行く人は住民の住む場所のすぐ近くにまで行くことはできます。しかし目的地の前に不正の土砂が立ちはだかっているために、そこにいる人々に会いに行くことができないのです。 それと同じように、人は自らの罪という残土の山のゆえに、清くて正しい神の前に立ち戻ることができなくなっています。なぜなら、人は神の前に巨大な罪が山のようにそびえ立っているからです。第三の問題は、疑いですね。神を信じない生き方に慣れ親しんできた人間は、神について聞くと本能的に反発したり、疑いをかけてしまうんです。強力な偏見と思い込みで、神を信じることが何か非科学的で、時代遅れなことで、狭い世界に閉じ込められてしまうことのように考えてしまうんです。そしてその根底には、神は死んだに値するものなのだろうかという根深い疑いが横たわっているのです。この自力で神を正しく理解できず、自力で神の前に戻ることができず、自力でこの疑いを消すことのできない人間の問題を解決するために、イエス・キリストはこの世に来られたのです。第一にキリストはご自分を通して神を示されました。イエスがただの人間ではなく、人となった神であることを客観的に立証するために、キリストは旧約聖書の予言をことごとく実現なさいました。実はキリストが登場する400年以上前に完成していた旧約聖書の中には、やがて神が人となってこの世界にやってくる救い主として到来するんだという約束が300箇所以上も前もって語られていたのです。その300以上の予言は 100% 全てイエス・キリストの生涯においてことごとく実現したのです。誰もが客観的に判断できるように予言の実現をもってイエスはご自分の神性を明らかにされたのです。第二にキリストは罪人がそのままで神に受け入れられるための道を切り開いてくださいました。人間の罪をキリストが代わりに被ることで人間を罪の刑罰から解放してくださったのです。これによっていかなる罪人も神に戻る道が確保されたのです。第三にキリストはどんなに疑り深い人にも神の言葉の真実を立証するため復活してくださったんです。キリストの復活はイエスの死後何百年も経ってから後世の人々の口に昇ったいわゆる湧いてきた伝説物語ではありません。イエスの十字架処刑の直後、3日目によみがえったキリストを目撃したたくさんの弟子たちによって告げ知らされたニュースです。イエスを処刑した当局者たちは慌てふためき、何とかしてこの復活証言者の弟子たちを黙らせようとして迫害し、拷問にかけ撲滅しようとしました。しかしかえってこのキリスト復活証言は爆発的に広がっていたのです。なぜでしょうか？キリストの復活証言を裏付ける物的証拠がその当時あまりにも身近にあまりにも多く見受けられたため、当局は復活メッセージを封じ込めることができなかったんです。そしてその最大の証拠はイエスが葬られていた墓が空っぽになったことなんです。一体イエスの遺体はどこにいたんでしょう？弟子たちが盗んだのではありません。そんなことをしたら弟子たちは嘘のために迫害を受けて命を落とすことになります。嘘のために命を懸けることができる人はいません。当局が盗んだのでもありません。そうであったらイエスの遺体を見せつけることができたはずなのに、彼らはそれをすることができなかったからです。この空の墓を合理的に説明できる答えは一つしかありません。イエスは蘇られたのです。どうぞあなたもこの死んで復活されたイエス・キリストを信じ、永遠の命を得てください。心からお勧めしたいと思います。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。